招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。それではどうぞお立ちになれる方はお立ちください。賛美を捧げます。聖歌の93番を持って心から主に向かって褒め歌を歌いましょう。声は抑えて、それでは、共に使徒信条を告白しましょう。この信条は我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に心を合わせ自分自身の信条として告白しましょう。それでは告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずる。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の耳に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きいたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美を捧げます。聖歌の236番です。
Thank you.
ください。では詩編の講読をこの朝もいたします。今日の講読詩編は詩編の第37編より抜き出してあります。スクリーンで講読される方は2ページあります。2ページ目の一番最後のところは全員で声を合わせます。細字のところを司会者が、太字のところを皆さんで、そこまでは交互に読んでまいります。それでは講読いたします。旧約聖書詩編第37編より抜粋です。悪を行う者に対して腹を立てるな。
正を行う者に対して何を起こ
すな。主に信頼して善を行え。
吉
に
生きて人を生かしない。
主を己の喜びとせよ。
主はあなたの心の願いを叶えてください。
あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。
主はあなたの心を叶えのように、あなたの裁きを負けるのように叶えたさ
る。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。
それはただ憤りの人たちだ。
主に祝福された者は地を受け継ごう。
しかし主に奪われた者は断ち切らない。
人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。
その人は誰よ。
主がその手を支えておられるからだ。ご一緒に。正しい者は地を受け継ごう。そしてそこにいつまでも住み着こう。アーメン。では祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者が祈りを導きます。それに続いて各々黙祷のうちに、祈りを捧げましょう。神様をあがめ、罪を告白して許しを受け取り、重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求める。その短い時間ですが、祈りのひとときを持ちます。ハレルヤ。天の父なる神様、この朝も私たちを週の初めの日のこの時にここに共に集わせ、礼拝に預からせてくださっていることをありがとうございます。あなたが私たちを聖霊によってここに導いてくださったことを感謝します。またあなたが私たちを選び、あなたを礼拝するために加えてくださったことを感謝します。体調優れなかったり、いろいろな、配慮で、今日ここに集われない方もありますが、どうぞリモートであってもインターネットを通してであっても、主よ、あなたには何の妨げもありません。あなたは真の礼拝者をこそ求めておいてだからです。求められているのは霊と誠によって礼拝を捧げることです。どうぞ私たちが本当に全身全霊をかけて、あなたを見上げ、あなたを求め、そしてあなたと交わり、あなたから豊かな恵みを受けるひとときとなれますように。また心から作った部分、偽りの部分を取り除き、本当に真実な心、裸の心であなたの前に出ていくことができるように、どうぞ助けてください。世の中では新型コロナウイルスがまた、力を盛り返してきて、そして感染者が増えていっています。そのような不安やストレスの中で、またおまけに梅雨時で、体調優れない方、また健康を損なっていらっしゃる方もあるかもしれません。願わくは、主よ、あなたの癒しの御手がこの時にも私たち一人一人にお触れくださって、あなたに触れられて、癒され、力づけられて、そして新しい光と 新しい望みを抱いてこの場を立ち上がっていくことができるようにどうぞ助けてください。私たち一人一人がすぐで1週間もどんな重荷を負ってきたかあなたはご存知です。自分で抱えたままでいることなく、どうぞあなたの前にそれを告白し、あなたの御手に委ね、そしてどうぞあなたに信頼してここから歩み出すことができるように、どうぞ短い時間ですがこの祈りの時をもあなたがお持ちください。あなたの聖霊が私たちを導き、私たちを満たし、力づけて、どうぞあなたの子供らしい歩みをこの1週間捧げていくことができるように、どうぞお整えくださいますようにお願いいたします。今日ここに集えない兄弟姉妹ありますが、どうぞ各々の場所にあってあなたを礼拝する心でこの日を送らせてください。そして一人一人が主よ、あなたと豊かに交わる一週間を送れますようにお願いいたします。感謝を持って御手に委ねます。続く一人一人の祈りをあなたが導いてくださいますように、主の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。しばし黙祷のうちに心を注ぎ出して祈りましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りを聞いてくださっていることを信じ、皆をあがめます。どうぞ祈られた祈りの一つ一つがあなたに受け取られ、またあなたの御手より折にかなう助けをおのおのが受けることができますように、あなたの恵みがあふれて私たちを満たしてくださるように、祈られた一人一人の祈りがあなたの御手の中で整えられ、また導かれ、またその答えが備えられますようにお願いします。そして一人一人があなたの生きていらっしゃることを知り、そしてあなたを崇めるようにしてください。感謝を持ってあなたの大きな御手にお委ねいたします。私たちの主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。それでは、今日のメッセージのための聖書箇所を読みいたします。 今日はマタイの福音書の26章57節から75節までお読みいたします。新改訳聖書の第3版でお読みしますので、この厚い聖書をお持ちの方は新約聖書の58ページです。それではお読みいたします。新約聖書マタイの福音書26章57節から。イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭まで入っていき、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。しかし最後に二人の者が進み出て言った。この人は私は神の神殿を壊してそれを三日のうちに建て直せると言いました。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか。その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なお、あなた方に言っておきますが、今からのち人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑にあたると言った。そして彼らはイエスの顔に唾をかけ拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろ、キリスト、あなたを打ったのは誰か。ペテロが外の中庭に座っていると、女中の一人が来ていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。しかしペテロは、皆の前でそれを打ち消して、何を言っているのか、私には分かんない、と言った。そしてペテロが入り口まで出ていくと、他の女中が彼を見て、そこにいる人々に言った。この人はナザレ人イエスと一緒でした。それでペテロはまたもそれを打ち消し誓って、そんな人は知らないと言った。しばらくするとその辺りに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ。言葉の訛りではっきりわかると言った。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。ここまでです。今日はこの箇所から正しく口を開く人と題してメッセージを取り継がせていただきます。今日お読みしたところは、よくペテロの否認と呼ばれるところですね。要するにイエス様のことをイエス様がペテロ一番弟子だったペテロが否定してしまったと。イエス様が予告していた通りペテロは人々に問い詰められてイエス様のことを知らないと言った。そしてただ言っただけじゃなくて3度言った。そして さらに言うならば3回目はかなりひどい言い方したということですね。呪いをかけて誓い始めたって書いてあります。最後のところね、呪いをかけて誓い始めた、要するに私がこの人知ってたら私は神様に呪われてもいいと、まあ、そう言いかけたんですよ。でもそのセリフを、その誓いをペテロが言う前にコケコッコが邪魔したんですね。言ってたらペテロは本当に呪われちゃったでしょうね。この人を知っているのならば私は呪われ、神様に呪われてもいいみたいなことを言いかけたところでコケコッコっつってああって思う。それでペテロは呪われずに済んだんです。そしてむしろ何に救われたかというと、その鶏の声によってペテロはイエス様の言葉を思い出しました。今日は、テーマになっているのは人の言葉です。今日お読みしているところには、言葉に関して本当に注目すべき点がいくつも出てきます。まず最初に、注目するのはイエス様が口を開かなかったり口を開いたりしているという点です。イエス様には明らかに口を開く時がありました。そして開くべきではない時がありました。そこに私たちはイエス様の知恵を見ます。そして2番目に、ペテロ、あれほどイエス様に命がけでついていく、まあ、他の弟子たちも同じだったんですけれども、ペテロは他の弟子たちがつまずいても決して私はつまずきませんと見え張ったのに、そのペテロが見事にイエス様を否定してしまったというね。そこに私たちは人の弱さを見ます。いや、ペテロだけではない、私たちの弱さをそこにしっかりと認めることができます。そして3番目、私たちは人の言葉と神の言葉をしっかりと覚え、そして区別し、そしてその2つをこうちゃんと分けて考えていく、そして分けて受け止めていくという知恵をいただこうと思っています。さあ、最初の一つ目のポイントです。イエス様は大祭司の屋敷に連れてこられました。そして、なんと真夜中の裁判を受けたんですね。でそこの大祭司の屋敷には59節をご覧ください。祭司長たちと全議会はと書いてあります。つまりそこにはイエス様を裁判にかけるために、まあ、当時のサンヘドリンと呼ばれているユダヤ人の国会です、これ。ユダヤ人の国会にあたる、まあ、議会が開かれていたんですよね。普通これはしません。正式な議会だったら昼間行います。こんな真夜中に暗闇に乗じて集まって他の人たちの目を逃れて、何か大事なことを決めてしまうというのは普通ありえないわけです。昼間開けば他の人たちが放っておきません。イエス様を信じ、そしてイエス様を守ろうとする人たちが押し寄せてくるかもしれない。それで彼らは真夜中にあえてやってしまったんです。ですんでここのところで開かれている議会は正式なものではありません。でもそこにはユダヤ人の代表者たちがみんな集まっていました。議長は祭司長です、大祭司カヤファ。そしてその下にユダヤ人のリーダーたちがみんな集まって、その議会の目的は59節にあったのありますが、イエスを死刑にするためにっていうことです。その議会の集まりはイエス様を死刑にするためにという目的がありました。まあ、言ってみればこれは議会でも裁判でもなかったってことです。正しい裁判だったら罪があるかないかを 見極めるためのものです。 でもこれは最初からイエス様を有罪にするための裁判でした。ですからこれは、まあ、言ってみればリンチです。彼らが自分たちの思い通りにイエス様をするためにこの議会を開きました。なので彼らが求めていたのは偽証だったんですね。イエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていたと書いてあります。だって本当のことを言ったらイエス様を裁判にかけても無罪になってしまうんですよ。だってイエス様は立法に対して全く反していなかったからです。イエス様をこのユダヤ人の議会が裁くときに根拠になるのは旧約立法です。旧約立法のどの戒めをもってしてもイエス様を有罪、罪ありと定めることができなかったのを彼らはよく知っていました。今までたくさんの人たちがその証拠をつかむためにイエス様のところに派遣されていたのを私たちは福音書で見てきました。多くのパリサイ人、立法学者と呼ばれる人たちがイエス様のところに行ってイエス様を試したわけですね。議論をふっかけたり無理難題を押し付けたりいろんなことをやってイエス様を罠にはめようとしました。ところが彼らは全て失敗しました。ですから正しい証拠であればイエス様は無罪なんです。ですので彼らが求めたのは偽証だったんです。そこで、偽証者が、たくさん出てきました。まあ、最初から準備してたのかもしれない。ところが証拠はつかめなかった。偽証っていうのは証拠っていうのは2人以上の証人によって事実が確認されないと無効なんです。ですからその、証拠の確かさを確認するやり取りをやってみるとみんなアウトになった。偽証を立てるんですが証明できない。しかし最後に2人の者が住み出て、こう言います。この人は私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに建て直せると言いました。あ、これ言ったんやね、イエス様ね、言いました。でもこの神の神殿を壊し3日のうちに建て直せるっていうのはこのって言ったのはイエス様ご自分の体のことをおっしゃったんですね。ご自分の体を神殿に例えてこの神殿を壊し私は3日後に復活するということを伝えるためにこの言葉を言いました。そこに立っているヘロデの再建した、神殿ではありません。その神殿ではなくご自分の死と復活のことを予告するためにイエス様はこの言葉を言ったんです。そこで大祭司は立ち上がりイエスに何も答えないの、この人たちがあなたに不利な証言していますがこれはどうなんですか。しかしイエスは黙っておられた。イエス様はずっと黙っていました。皆さんどうですか。誰かがあなたのことを訴えてる、そしてあなたについて嘘800を並べ立てあなたに罪があるとまくし立て続けるときに私たちは黙っていられますか。でもイエス様はこの時黙っておられました。言いたかったでしょうね、それはこの神殿のことじゃなくて私の体のことで、私が十字架につけられ殺され3日目に復活するんだよと いくらでも弁明しようとすればできた。でもイエス様は自分を守るためにこれ一つも言い訳弁明をなさいませんでした。もちろんこのイエス様の沈黙には理由があります。皆さんはイザヤ書の53章を読んだことがあるでしょう。イエス様が十字架につけられるために苦しまれる中で、痛めつけられ苦しむ、そしてその時にずっと黙っているということが実は予言されているんですね。イザヤ53の7、旧約聖書の1214ページ、そこに確かにイエス様が苦しみの中で黙っているということが書かれています。ちょっと前から読みますかね。4節から読みます。53の4、 誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ苦しめられたのだ。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。この彼がイエス様です、ね、イザヤ書に予言されているメシアです。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。おふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られる。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力を断たれたこと。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られる。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかった。ここに書かれているように、これはイザヤ書がやがて500年、600年か、後に現れ、私たちのために背きの罪を代わりに負うメシア、キリストの姿を、あらかじめ描いた予言です。まあ、ユダヤ人はそうは読まないですよね。でもここに、彼は痛めつけられた、苦しんだが口を開かない、彼は口を開かないと書かれています。ですから基本イエス様は口を開かないんです。ここでね、苦しみを黙って受ける、不当な訴え、偽証、偽りの証人、それらの仕打ちに対して、ここでイエス様が口を開くというのは予言と違うことになってしまう。だいたい人のそのような悪意に対して私たちは口を開きたくなります。自分で戦ってそれを跳ねのけたいと思います。私たちみんなそうだよね。誰かがあなたのことを悪く言ってます。誰かがあなたについて悪い噂を流してますよ。そうなったら私もう全力で対抗するでしょ。私はそんなことをしていない、これが証拠だってわーってね。でもイエス様はその悩みの底でただただそれを黙って受けられたんですね。そしてそれは神様の技が行われるための必要な苦しみだった。イエス様はこの中を通られることを前提として弟子たちにこう教えられました。自分で復讐してはいけません。神の裁きに任せなさい。私たちはついついね、自分が何かされると辛い目に遭わされると、そうすると必ず自分でそれに復讐したくなります。でもイエス様の教えられた道は、まず基本的に自分でやり返さないことです。なぜ？それは周りの人がいくら自分を責めようと、神様は私のことを知っているということです。だって人の心の深いところまで人は分かりませんよ。ついこの間もね、テレビで女子プロレスラーの方があらぬ SNS の中傷を受けて自殺なさったっていう話が書かれていた。テレビ番組に出た時に非常に暴力的なプロレスラーみたいな、まあ、人々が求めるようなプロレスラーのステロタイプ的なイメージを演じるように命じられて、そしてそれに従うように誓約書まで書かされて、そういう演技をしてた。でそれを見た人たちが SNS で彼女を叩いた。やっぱり人って言えなく責められる、理由なく攻撃されるということは世の中にいくらでもあることを知っている。そしてそういういじめ、そして人々もストレスの吐け口にされる人っていうのが存在していることは否定できません。でも 私たちがこのイエス様の姿に見出すまず大切なことは、神様がそのことをちゃんと知っていらっしゃるからいいんだということです。分かんないからやってるんだよ、直接ないですよ。偽証される、あざけられる、罵られる、攻撃される、正しいのに、悪いことしてないのに やられる、それは決して嬉しいことではない。でも基本的にイエス様のスタンスは神の裁きに任せまつれということです。それをイエス様はこの十字架の前でもそのように歩まれました。このイザヤ53章の苦難のしもべは、そしてこのイエス様はまさにそのような人々の攻撃、そのような人々の理由のない悪意、それを全部ご自分が背負って、それを持って神様のところに行きました。そして天地さえ、それ以上にそれを全てご自分で引き受けて、彼らの罪を許したまえ、彼らはやっていることがわからないのですと言って十字架にかかられた、それがイエス様ですよね。イエス様は十字架に据えられた直後にそうおっしゃいました。父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているか自分でわからないのです。この時のユダヤ人のリーダーたちも同じだったと思います。彼らは自分たちが何をしているか自分で分かっていない、だからこそこの正しい人を罪に定め殺すために裁判にかけている、偽証者を集めてね。その敵意悪意に対してイエス様は何一つ口を開きませんでした。そしてクリスチャンに向かってもイエス様は同じようにするようにと命じていらっしゃいます。私たちが本当に口を開くべき時があります。次にイエス様は、口を開かれました。イエス様が口を開かれたのは、ただ一つのためです。63節をご覧ください。しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。そう言われたときにイエス様は口を開かれました。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエス様はその質問にだけははっきりと答えられました。あなたの言う通りです。なお、あなた方に言っておきますが、今からのち人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。これは今度はダニエル書ですよね。旧約聖書のダニエル書7章にその姿が読みますので、開かなくても大丈夫です。どうしても開く方は1462ページです。ダニエル書の7章の13節からのところにその人の子の姿が描かれています。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に、その人の子のような方に主権と公栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。まあ、続きますけれども、ここで預言者ダニエルが見たイエス・キリストの幻、これはイエス・キリストがやがて再臨の日に雲に乗って、来られる、その姿ですよね。そのダニエルの予言をイエス様はここで引用されたんです。祭司長立法学者たちは当然旧約聖書に精通していましたから、イエス様が語られたことの意味をはっきり理解しました。そのやがて雲に乗って来られる人の子のような方、それはその地上のすべての主権を、全世界のすべての主権をお受けになる方はメシアなんだと、キリストなんだと というふうに彼らは知っていました。ですからイエス様は旧約聖書の御言葉によってご自分が確かにキリストである、メシアであるということを宣言したのです。すると大祭司は、自分の衣を引き裂いてビリッと、これはひどく腹を立てたり感情、怒りの感情を表現する当時の作法です。自分の衣をビリッと裂くんですね、一部どこでもいいですけど。そして神への冒涜だ、これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです、どう考えますか。すると周りの人たちは彼は死刑に当たると言います。イエス様は口を開かれた時、自分が何者かということを明確に語られました。自分が旧約聖書のダニエルの語った人の子、まさに旧約に予言されているメシア、救い主、キリストであるということをはっきりと答えたんですね。その時だけ口を開きました。これも私たちがイエス様に習ってなすべきことです。私たちが語るのはクリスチャンだということをはっきりと宣明する、宣言することです。あるクリスチャンの高校生がいました。彼は友達からいじめられっ子でね、いじめられて、いじめられて、いじめられたけれども、悔しかったら関わってこいと言われました。でも彼は自分で復讐してはいけないという聖書の御言葉をしっかりと持っていましたから、そのいじめる、暴力的な、仲間に向かってぐっとこう拳を握りしめながら、僕は報復しない、僕は君たちに暴力は振るわない、僕はイエス・キリストを信じているからそれはしない、そういったイエス・キリストの皆を彼は大胆に恥じずに言いました。するとその今までいじめていた人たちの少年たちの血相が変わって、おいおいおい行こうだ、こいつ行かれてるんですよ、去って行っちゃったことです。私たちがなすべきことは、口を開くべきときは、また自分のために戦う言葉を語る、そして自分の正しさを主張することではない。もちろんそれも必要な場合も全然ないとは言いませんけれども、でも私たちが本当に口を開かなければならないのは、自分たちがこのメシアを信じるものだということです。このメシア、キリスト、イエス様に私たちが従っているものだということを、私たちは口を開いて言うものでなければならないということです。イエス様はご自分がキリストであるということははっきり言いました。そしてそのことをはっきり言ったために、人々は彼を死刑に定めました。これが大事なことなんです。イエス様は何かの罪によって死刑にされたのではありません。これは時々誤解されるけどね、政治犯にされたとかね、何か宗教的な冒涜をしたとかね、そういうことではないです。イエス様はご自分がメシアであるとはっきりと言った、そしてそのことによって十字架につけられるんです。彼は死刑にあった、そう周りの人たちが判断したということです。神様の御心がなされるとき、私たちは自分がどのようなものであるか、そして自分がどのような立場に立つか、はっきりと宣言しなければならないことになります。そしてそれをすることがとても大事だということを、このイエス様の裁判の姿に私たちはまずはっきりと見出す必要があります。大体ね、人って自分のため、自分を守るためにはいくらでも喋るんです。そして自分の正しさを主張するためにいくらでも人を攻撃します。でも神様は私たちをよくご存知で、 そして私たちのために正しい裁きをなさしてくださいます。だから私たちクリスチャンは自分で復讐はしない、そして裁きは神に任す。そして私たちに命じられているのは互いに許し合いなさい。もちろん悪いって認めてない人間を許す必要ないですよ。悔い改めてきたらいくらでも許せって言われてます、ね、自分の方が正しい、私とも悪くないって思っていても、それでも許す必要はないですけども、でも自分の罪を認め、悪を認め、そして自分の非を認めた人間はいくらでも許す。それがクリスチャンの在り方です。愛を持って、そして、敵のためには、悔い改めをしない人間のためにはいくらでも祈るべきです。だって汝の敵を愛し迫害する者のために祈れでしょ。あの人がどっかで自分の罪の重さに気づいて人生切り替えてきちんと生きられるようにと私たちは熱心に祈るものでありたい。そしてその人が認めて詫びてきたならいくらでも許すものでありたいですよ。もちろん私たちに許す権威はありません。しかし私たちの信じるイエス・キリストは私たちに許せとおっしゃって、だからイエス・キリストのお名前によってあなたを許しますと言って許すのですよ。私たちになかなか許せませんからね、自分の心で自分の気持ちで許せなくてもイエス様のお名前によってあなたに許しを与えます。それは私たちができることです。私たちはどれほど心の弱いものでしょう。2番目にペテロの否認の逸脱を見ましょう。ペテロは命をかけてイエス様についていこうとした弟子でした。そして最後の晩餐の席上であなた方はこれからつまずきますとイエス様が予告されたときに、他の人たちがつまずいても私は決してつまずきません、あなたと一緒に死ななくてはならなくても私はあなたに従いとします、命をかけてついていきますで先生つってね、主よ、そう言って叱ったペテロです。ですからそういういきさつがありますから、ペテロはなかなか最後までイエス様についていこうとしたんですね。69節からのところをご覧ください。ペテロが外の中庭に座っていると、つまりペテロはイエス様がどうされちゃうんだろうと思ってハラハラしながら大祭司の屋敷の外の中庭に入り込んでいたんですね。これその時にペテロに向かって女中の一人が来ています。やだね、大体こういう女性の方が考え、なんか様子の変なのがいるっつってね、何あいつ、何にあの男ってね、気がついちゃったんですよ。で見るとなんか見覚えがあるあの人ですね、あのイエスと一緒にいた人じゃないっつってね、あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたよねってそう聞くと人差し、するとペテロは皆の前でそれを打ち消して何言ってるのか私には分からないと言った。そして今度は他の女中が彼を見てそこにいる人々に言った、この人はナザレ人イエスと一緒でした。するとペテロはまたもそれを打ち消し誓って、そんな人は知らないと言った。そして3回目にその辺りに立っている人々が今度はペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉の訛りではっきりわかると言った。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴る。まあこれがペテロの否認と呼ばれている出来事です。まあ格好悪いね。はい、でも ペテロは必死だったと思います。怖かったと思います。それでもなんとかイエス様の手にああ言ってしまう、命かけてついていくって言った手前ね、ついてったんですよ見つからないように。でもペテロは見つかってしまいました。最初のところで女中はガリラヤ人イエスと一緒にいましたねと言われています。この時イエス様はガリラヤ人イエスと呼ばれました。これイエス様が主にガリラヤで活動していたからです。まあ、ナザレの生まれですけれども、活動していたところは中心地はガリラヤのガリラヤ湖のほとりでイエス様は活動していました。ですからこのガリラヤ人というのはこのエルサレムの人たちからすると、あのなんでど田舎者ということです割とこうバカにした言い方だったんですね。ガリラヤ人イエスと一緒にいたね。ペテロは何言ってるかわからないと、何言ってるか私には分かんないなと言って逃げたんです。この時あのペテロはイエス様のことを直接には否定しません、否定していません。しかしイエス様は三度私を知らないと言いますと言ってる、この何言ってるかは私には分からないと言って逃げたのも、イエス様の私を知らないと言いますの1回目としてカウントされちゃってるっていうのが興味深いですよね。私たちではこういう嘘をつきますね。あのガリラヤ人イエスのと一緒にいましたねっつってね。でもあのガリラヤ人イエス様と関係があったねと言われたのに、それを否定することなく、その女中の言葉を何言ってるか分かんないなと言って逃げたんです。でもそのごまかしたペテロの言葉もイエス様を否定する言葉としてカウントされています。これはとっても大事なことですね。自分たちがイエス様と一緒にいる人間だ、つまり我々クリスチャンだということを尋ねられても、私たちは時々はっきり言いません。なんかはよくわかんないでとかね。例えばある人が日曜日どこ何やってんの、人に聞かれた時に、ああちょっとねあちこち出かけてんだよみたいなことを言ったりします。聖書読んでるの、おおちょっとね興味があってさなんてね言ってます、信じてるくせに。私たちってそういうことするでしょ。なぜ？それは人前でイエスさんを認めることから逃げてるからですね。私を知らないと言ってるのと同じことをしてるんですよ。そういうことでしょ。ペテロこの時したら、お前さん何言ってるかさっぱり分かんねえなって逃げた。でもそれは実質的にはイエス様を否定することと全く同じだったっていうふうにイエス様はカウントしてらっしゃるってことです。私たちはそういうことを、知らず知らずのうちにしています。そしていろんなものを神様の前に、ごまかしたり、逃げたりしているものなんですね。つまりイエス様は私たちがイエス様のことを知っていることについて、そしてクリスチャンだってことについてはっきりと言わないっていうことは私を否定していることだというふうにここで私たちに教えていらっしゃるんだと思います。私たちと同じようにペテロも弱いんです。いやペテロと同じように私たちも弱いんです。そして私たちは本当に大事なことからうまく人の目を恐れて神様の前にはっきりとした態度を取ることをしていないことがある。まさにこのペテロの否認、一つ目の逃げ方は私たちが積極的に自分がクリスチャンであることを言葉でも行いでも示していくしか選択がないんだっていうことをはっきりと教えています。 そして2番目、今度の別の女中が彼を見て言います。この人はナザレ人イエスと一緒でした。イエス様はナザレ出身でしたけど、ナザレは小さな小さな村でしたから、ナザレから何のいいものが出るだろうと言って、やっぱりエルサレムの人たちからするとバカにされるような、町でした。ナザレから何のいいものが出るか、そういうことわざになっていたぐらい、ナザレ人っていうのは本当にバカにした言葉でした。それでペテロはまたもそれを打ち消して、そんな人は知らないと言った。彼は今度ははっきりとイエス様を知らないと言いました。これはとっても大事なか段階ですよね。要するに消極的に消極的にイエス様を否定して生きている人っていうのは、はっきりと問いただされた時に逃げる癖がついてます。ペテロは2番目にははっきりと否定してしまったんです。そんな人は知らない、これはっきりイエス様は知らないと言ったんですね。そして3番目には、誓っただけじゃなくて呪いをかけて誓ったんです。つまりそんなやつに関わりがあるくらいになったら呪われてもいいと言って3回目に言って、これが皆さん、人が罪にはまっていく、人がサタンの罠にはまっていくパターンです。人は消極的に罪を犯してます。でもそれが2段目でははっきりとした積極的な罪となり、そして3番目には神に対して呪って誓うような罪の犯し方にエスカレートしてまいります。自分の愛する主、命をかけてついていく主、そして自分の人生をかけて従っていくべき主イエス様、そのイエス様に対してそんな人知ってたら呪われてもいい、神に呪われよ、そう言って誓いかけるとこまで行ってしまったんです。でもそのペテロを鶏が救いました。こうペコッコーとね、泣いた時にペテロはその誓いを口にするのを止められたんです。そして彼はその自分の罪ではなくイエス様の言葉を思い出したんです。鶏が鳴く前に、正確には鶏が2度鳴く前に3度あなたは私を知らないと言います。そのイエス様の言われたあの言葉を思い出しました。あの言葉、実はこのあの言葉には続きがあるんですよ。でもペテロ、あなたは立ち直ったら弟子たちを励ましてやれ、イエス様の最後の晩餐でみんなつまずくよ、そしてあなたは三度私を知らないというかもしれない、でもあなた方は立ち直ったら弟子たちを励ましてやってくれ。イエス様はそんな私の弱さも罪も消極的にも積極的にも、そして呪いをかけて誓ってしまうようなこんな私のこともよくご存知で、そんな私に頼む、弟子たちを頼む、そう任せてくださったんだ、その言葉を全部思い出したんだよね。イエスの言われたあの言葉を思い出した。そして彼は飛び出していきます。彼は出て行って激しく泣いた、激しく泣いた、自分の弱さ、そして自分の小ささ、そして自分の唇がいかに偽るものか、そしていかに自分が思い通りにならないものなのかということを、ペテロは全部認めた上で、それでもなお自分に後のことを頼むと任せていかれたイエス様の言葉を思い出したんです。今日3番目に考えることは人の言葉、そして神の言葉ということです。人の言葉は時に偽りになります。一 人の言葉は時に嘘をつきます。人の言葉は各々の利害によってぶつかったり対立したり人をこう理由なく攻撃するような言葉です。私たちは大体その人の言葉の中で生きてるよね。言葉で生きていく、なんとか新聞みんなありますけど、ね、でも私たちはこの人の言葉の中で生きて、そして一喜一憂しています。ある言葉は SNS を通して人を殺す、ある一つの言葉がある一人の弱い人を傷んだ人を支える。私たちはそういう人の言葉の世界で生きています。しかしそれは私たちにとって良いものになったり悪いものになったり、時には自分を傷つけたり相手を傷つけたりする。このペテロの否認はね、よっぽどイエス様を傷つけたと思いますよ。だって一番弟子でしょ、一番弟子で命かけてついてくって大見え切ったやつがさ、ここで見事にひっくり返って、ああ本当にやっちゃったって、ね、ここには書いてありませんが、ヨハネの福音書だとね、そんな人は知らないと呪いをかけて誓い始めて、こうけこっこうとなってはーってなった時にイエス様がくるっと振り向いてペテロをじっと見つめるんです。覚えてますか。ペテロはそのイエス様の眼差しの中でいたたまれなくなって外に駆け出してって恩返しする。その時のイエス様の眼差し、絵に描きたい絵心があれば、なんと深い憐れみと愛に満ちた眼差しだったかと思いませんか。偽証の裁判を受け、自分が苦しめられ、そしてげんこつで殴られてるんです。これはっきり書いてありません。拳で打ったとかね、スピッティング、椿をかけられたとか、平手で打った、相当これリンチです。そこにいた人たちからもうボコボコにされてるんですイエス様はね。でもその真ん中で、その真ん中でイエス様の心はペテロを気にしてたんですね。やっちまった1回目、あ2回目、あ3回目、コケコッコペテロ振り向いて思いません、そういうの。私すぐそういうことあれこれ考えてそんな考えても、どんと聖書っていい本ですね。あ、考えなくてもいいところいっぱいありますけど、でもその振り向いたペテロの見つめる眼差しがあったからこそペテロは倒れなかった。3度イエス様を否定して、そしてまさに罪を犯し続けて、神にかけて誓った、呪いをかけて誓ったそのペテロが、そこからもうユダのように飛び出していって首つくくりたかったと思います、その時には。でもイエス様が振り向いてペテロをご覧になった。それはほら言ったみたいなねそういう眼差しではありませんよ。そうではなくペテロを許し愛し、なおも愛し続けている、そのイエス様の眼差しによってペテロは立て直されていくんです。ペテロは激しく泣いて砕かれますが、でもその砕かれたところからイエス様の愛を通して彼はもう一遍立ち上がるんですね。神の言葉は人を生かす、神の言葉は時に人を砕き、そしてその小ささを見つめさせ、そして弱さを本当に再発見させます。しかしそれはその人をダメにするためにそうするのではありません。神の言葉は人を照らし、そしてその自分の小ささ弱さ本当に不甲斐なさに気づかせ、そしてそこから誠の神様により頼む、その信頼に導くために悔い改めさせる、そのために用いられるのが神の言葉なんです。イエス様はまさに神の言葉でした。そしてその神の言葉であるイエス様がペテロに注いだ眼差しこそ、今私たちにも注がれている眼差しだと思います。 このコロナの重荷の中でね、みんな弱くなってるでしょ、ね、実際健康を害される方もあるし、体調悪くなるし、ストレス溜まるし、そしてね、また東京であのグラフがぐわーっと増えていったじゃないですか。あれ見ると、あーって思う。一体いつまで続くんだと。そんな中で私たちはどっかでやっぱり弱さを感じるし、日々の暮らしの中で疲れるし、重荷を負って、あれ、なんでこんな時代に生まれしまったんだろう。100年前にはコロナなかった、まあ、他のあったかもしれないけど、でもそのような中でいつも私たちには神の言葉があります。この聖書の言葉は、そしてこのイエス・キリストの物語は、私たちを支え、生かし、そして今ひとたび立ち上がらせるためにここに記されているのです。ペテロが3度主を否定しても倒されずに立ち上がっていく姿、そしてこの裁判の、本当にリンチのような裁判のただ中で、その自分の愛する弟子に心を用いられている主の姿、そしてご自分を責める多くの偽証者、そして周りの攻撃する人たちの真ん中で沈黙を守られるイエス様、その姿に私たちは神の言葉を見るのです。神の言葉は私たちを作り変えます。神の言葉は私たちを自分で気づかせます。神の言葉は私たちの内側にあるものを深く深く照らします。そしてそこから私たちを今ひとたび立ち上がらせるために、その愛を示しているのが真の神の言葉、そしてイエス・キリストの言葉です。どうかこのイエス・キリストの言葉がこの1週間私たちを支えますように。神の御心である聖書の言葉がおのおの支え、そして生かしますように。お祈りします。天の父よ、あなたはこの悩みと苦しみのただ中でイエス・キリストを、あなたの御言葉が支え、生かし、そして導かれたのを私たちは今日見ました。そしてその中で一人の弟子が倒れそうになるのをあなたは捨てておかれませんでした。あなたの愛がキリストのこの姿にあふれていることを感じます。どうぞ私たちが、自分が主よあなたのものであるということを決して否まず、そして むしろ積極的に証ししていくものとなれますように。そしてどうぞあなたの導きの中で、私たちに敵対する人たちに対しても愛を持って臨むことができるように、どうぞ私たちをさらに祈り、そしてあなたの御心に生きるものとして作り変えてくださいますようにします。感謝して御手に委ねます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは賛美しましょう。はい、それでは聖歌の451番を歌いましょうね。 落とすと YouTube 真っ黒になっちゃう。あ、そうか。ありがとう。それでは、感謝のうちに礼拝の献金をしました。献金は恐怖ありません。おのおの神様に対する献身と、また感謝を込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。では奉献のお祈りをお願いいたします。
愛と憐れみの天の父なる神様、皆をあがめ賛美します。先週1週間も私たちをいろいろな災害、先ほどの中から守ってくださりありがとうございます。私たちが人の前でクリスチャンであることをはっきりと宣言することができますように、お昔の言葉で罪に歩んでいくことがありませんように、あなたが私たちを強めてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様、あなたの御用のために用いてくださいますように。御手にお委ねし感謝して、愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
では共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーン修法に出ておりますので、おなれてない方ご利用ください。では祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖者はどうぞお立ちになれる方をお立ちください。正英祝祷を持って礼拝を閉じましょう。 祷いたします。仰ぎ子稲川くは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにあらぬことを。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く構想を捧げます。構想の間も語られた御言葉に、また各々の祈りに心を用いながら過ごすひとときになりますように。